사례 있는 줄 생각하시나시피 지금 제가 보도록 하겠습니다.
マタイによる福音書の21章1節から21節までご一緒にお聞きいたしました。イエス様がロバに乗ってエルサレムの都に入っていかれます。エルサレムにお入りになるということは、ここから主イエスの十字架の死に向かっての最後の歩みが始まったということになります。で、マタイによる福音書ではイエス様がお生まれになってからこの時まで、およそ30年間の出来事を20章を費やして語ってきました。そしてこれからほんの数日間の出来事を語るのに、さらに8章が費やされます。これはこのマタイによる福音書だけではありませんで、新約聖書の4つの福音書いずれもがこのエルサレムにお入りになってからの数日の出来事を語るのに、ほぼどの福音書も3分の1を使っています。イエス様のご生涯の中で最後の数日間がいかに濃密な時間であったかということを表しています。今日から少しずつ、どれくらいの期間かかるか分かりませんけれども、この数日の出来事を一つずつ聞いていこうと思います。でまず一節をお聞きいたします。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとした。一行がエルサレムに近づいた。で、そう最初に言われます。とうとうイエス様がエルサレムの入り口の際のところまでたどり着いておられます。イエス様はこれから入っていかれるこのエルサレムの都について、今日はしばらく最初に考えてみたいんです。で、このエルサレムという町は主イエスの時代よりもほぼ1000年前、古代のダビデによって建設されたイスラエルの都です。で、ダビデはこの都の中に十戒の入った神の箱を迎え入れました。それがこの町にとって何よりも大切なもの。ダビデはこの神が箱を迎えた時に本当に喜んで飛び跳ねて祝ったというふうに旧約聖書には記されています。で、その後ダビデの息子のソロモンがこの神の箱を安置するために壮大な神殿を建設いたします。で、それ以来この都の中心にあるものは神様がモーセにお与えになった十戒の言葉であったわけです。で、十戒は先ほど私たちも唱和しました。ここに語られていたことは何か、それは神様の恵みに基づいて神様との交わりを生き、そしてまた隣人との愛の交わりに生きるということです。神様に信頼して神様との交わりを持って生きる、そして隣人と愛を持って交わり生きていく、でそのように生活することが神様のご支配に生きる、神の国に生きるということなんです。神様はご自分の民が神様の恵みに信頼して愛の技に励んで生きることをお求めになります。私たちは 礼拝を捧げておればそれでいいというのではないようなんです。礼拝を捧げて御言葉を聞いて、そこから始まる生活があります。神様が私たちの後ろ盾となってくださる、どんな時も私たちを支えてくださる、そのことを信頼して、そして神様が愛しておられる隣人とこの世界に仕えていける、そういうやり方をするように私たちは求められているんです。そして神様、イスラエルの民が民全体としてそういうやり方を取ることができるように王を立てて民を導こうとなさいました。ところが人間の王というのは大変問題が多いのです。初代のサウル、二代目のダビデ、それぞれに家計を持ち、神様の御旨を怪我してしまうような、そういうところがありましたけれども、ことに三代目の神殿を建てたソロモン王以降は、王様は十戒に従って生活する代わりに他の神々を求め、そしてまた軍事力をはじめとする人間の力により頼んで生きるようになってしまいます。その結果はどうなったか。王様を先頭にイスラエルの民全体が神様との交わりから離れて罪の中に陥ってしまいます。そしてその罪の報いを目に見える形でイスラエルの民を受けてしまうことになるんです。エルサレムはアッシリアやバビロニアという外国の軍隊に攻略をされてしまって滅ぼされてしまいます。でそれ以降、イスラエルの支配者はもはやダビデの血を引く正当な王ではなくなって、常に外国の王がイスラエルの民の上に立つようになります。今イエス様はエルサレムの都を目にしておられるんですけれども、この時のエルサレムというのはそういう都です。この時エルサレムの都を支配していたのはローマ帝国であって、その頂点にはローマ皇帝がいます。ローマ皇帝はローマにいますから、エルサレムに使わされているのはローマ総督のピラトです。ピラトがこの町の最高権力者として今この町に君臨しています。しかしピラトだけではなくて、エルサレムの宗教的な支配者というのは、これは神殿の礼拝を取り仕切っていた祭司長たちです。でピラトと祭司長の関係というのは大変に、これは、ややこしいところがあります。お互いに反目をしている、敵対している者同士です。しかしそうなんですけれども、お互いに相手を利用して妥協し合って自分たちの権力を維持してたという面もあるんです。つまりこの町エルサレムというのは、ピラトと祭司長たちがお互いの出方を伺いながら、お互いを利用し合って権力を我が物としていた、そういう町です。イエス様がエルサレムをご覧になった時、この町には本来のエルサレムを導いていく指導者がいなかったんです。本当ならエルサレムは十戒を中心にして、神様の御言葉に聞き従って、その神様に喜ばれるように民を導いていくべき王が立っていなければいけない町なんです。ところがそういう正当な王、神様の前に真実な王は不在で、そして人間同士の思惑によってお互いを利用したり、また裏切ったりする、そういう者たちがこの町を支配していました。このエルサレムは表面的には大変立派でした。いかにも神様の権威を表すような威風堂々たる神殿が町の頂上のところにそびえていました。しかしそういう立派さというのは 見せかけだけであって、一皮むけばその裏にはいつも陰謀があり、偽善があり、虚栄が満ちていました。宗教的な装いが立派になればなるほど、実は偽善性も強まっているような、そういう町でした。そしてそういうエルサレムに今からイエス様が入っていかれるんです。イエス様だけのご存知ですけれども、イエス様はこれから十字架につけられ、殺されるためにこの都に入っていきます。この日イエス様を迎えた群衆たちは大きな歓呼の声の方に気を取られて、イエス様のことを褒めたたえて、それはこの世の栄光を褒めたたえてるんだと思ったにしないありません。しかし私たちはそういう群衆の声に騙されてはならないと思います。何のためにイエス様がこの都に入っていかれるか、そのことを知らなくてはなりません。それは十字架につけられ殺されるためです。よく知られているように、イエス様がエルサレムにお入りになった時に、イエス様はロバに乗っておられました。で、このマタイによる福音書はその出来事が預言者の語った言葉の実現だったのだ、そういうふうに述べます。4節と5節のところにそんなふうに語られます。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、身を覆うロバの子、コロバに乗って。ここに言われている預言者の言葉というのは、これは旧約聖書のゼカリヤ書9章9節の言葉です。今ちょっとひっくり返すことはしませんけれども、そこを読むと確かにこのマタイによる福音書とよく似た言葉が語られています。しかしマタイは実は大事な一言をゼカリヤ書の預言に付け加えています。で、それはどの言葉かと言いますと、都に入っていかれる来たるべき方が柔和な方であるという一言です。で、これは旧約にない言葉がこのマタイによる福音書の中に付け加えられているんです。で、柔和ということについては今週の日曜日の礼拝でも少し申し上げました。日本語だと柔和というのはただ優しいとか穏やかというような意味しか持ちませんけれども、しかしこのマタイによる福音書に書かれている柔和というのは、もともとの聖書の言葉を読むと、その優しいとか穏やかというだけの意味ではありません。むしろ父なる神様のご支配に完全に従い切る、そういうあり方を指しています。神様のしもべとなって生きる、でもっとはっきり言えば神様の奴隷となって生きる、でそういうふうに思いながら生きていく人がここに言われている柔和な人なんです。神様がお求めになるなら、この私は周りの人たちから抑圧され、搾取され、貧しくされ、命奪われても仕方がない、そう考えてひたすら辛抱し忍耐し続けていくあり方をする、そういう王がロバに乗って入っていくのだ、都に入っていくのだというのが元々のゼカリア書の予言です。で、マタイはそういうゼカリア書の予言を、はっきり際立たせるような仕方で柔和な方という一言を加えているわけです。旧約の預言者ゼカリアはそんな風にです、自分を捨ててまで完全に神様の御旨に従い生きる王様がやがて私たちの都エルサレムにやってくるのだ、そういうふうに予言をしました。しかしゼカリアが そんなふうに予言してから今日に至るまで、実はゼカリアの予言通りの地上の王なんというのは、王なんていうのは一人も出ていません。人間の王、地上の権力者たちというのは、いつでも自分の思いとか自分の欲望を先立たせてしまって、決して神様の御旨を第一にする、そういう柔和な王ではありえませんでした。ゼカリアがこう語った時からイエス様の頃までもそうでしたし、またイエス様の頃から今日でもそうだと思います。地上の権力者というのは周りの人のことを考えるよりも自分の力で何でもできる、そう考えてしまいがちなんです。ところが人間の王たち、人間の権力者たちがそんなのに自分を中心に生きて当たり前だ、そういうやり方をしてしまう中で、ここでロバに乗ってエルサレムに入っていかれるイエス様、主イエスご自身はまさに柔和な王としてエルサレムに入っていかれるんです。だからゼカリア書の予言が実現したんだってマタイは語っているわけです。そしてそういうイエス様に従ってきた群衆が、この方こそダビデの子だと言って喜び迎え入れています。8節と9節にこんなふうに語られます。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。ここで何が起こっているのかといえば、これはイエス様に従ってきた群衆がこの方こそ正真正銘のイスラエルの王だと言って受け入れているということが起こっています。ここでこの群衆はイエス様のことをダビデの子というふうに呼んでるんです。でダビデの子であろう、ダビデの血筋を引く王というのはさっき最初に申し上げましたけど、もう長らくエルサレムには立っていなかったんです。時間的なことを言えばイエス様の時代から500年以上も前にバビロンに最後に捕囚されていくエルサレムのゼデキヤという人がいますけど、この人がバビロンに連れて行かれていって以来、もう500年以上もダビデの血筋を引く正当な王というのはエルサレムにはいませんでした。そして外国の王がそのエルサレムの上に立てたんです。500年も外国の正当でない王が立っていたにもかかわらず、イスラエルの人たちはそれでもです、いつの日か再びダビデの子孫である正当な王が誕生する、そしてその王が外国の支配から自分たちを解放してくれる、そういう期待を根強く持っていました。で今日私たちが聖書を通して耳にしているこの大勢の群衆が語っている叫びには、今ここでロバに乗ってエルサレムに入って行かれる方こそ、この方こそが待ちに待ったダビデの子だっていう、そういう確信と喜びがあふれているんです。でこういう喜びを表しながらイエス様を迎えたのは、イエス様と一緒にガリラヤからずっと従ってきた群衆ですけれど、この人たちは自分の服であったり木の枝を切ってきたりして道に敷き詰めて歌い踊ってイエス様のエルサレム入場を祝いました。でこういう動きがイエスのエルサレム入場に際して見られたのだ、イエス様のことを喜んで来たるべき本当の正当な王なのだと喜んで迎えた、そういう人たちがいた。これがイエス様のエルサレム入場に際して起こった第一の人間の動きです。 ところが、すべての人がこのイエスも喜んで迎えたのかというと、そうではなかったんです。第一の人間の動きを打ち消すかのように、第二の人間の動きというのも起こったのだ。ここに語られています。十節のところに、こんなふうに述べられています。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が、一体これはどういう人だと言って騒いだ。エルサレムの都中の者、町中の人たちと言われている人たちの反応、これは喜びではありません。ここには騒いだって書かれていますけれど、実はこれ聖書の原文を読んでいると大変珍しい文字が書かれています。新約聖書全体で5回しか使われない、でそういう言葉です。でところがその5回のうちのですね、3回がマタイによる福音書に出てくるんです。で今日のところがまあ1回目ですけど、あと2回どんなところで出てくるかと言いますと、1回はイエス様が十字架上にお亡くなりになった時に地震が起こったって語られます。でその地震を指す言葉として実は出てくるんです。27章の51節のところです。27章の51節を読みます。58ページですが、その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり岩が裂けた、そう書いてあります。この地震が起こったっていうふうに一言になってますけれど、実はここは原文では地が揺さぶられ動いたって書いてあるんです。で地が揺さぶられ動いたって、その揺さぶられ動いたっていうのを、まあ、地震が起こったっていうふうにこの聖書は翻訳しているわけです。でその揺さぶられ動くというのが、今日のところの騒ぐというのと同じ文字が使われています。それからもう一箇所はどこかというと、これはイエス様の復活の時です。イエス様が復活なさった時に、このマタイによる福音書でお墓の番をしている番兵たちがいるんですけれども、この番兵たちが恐ろしさのあまり震え上がったって訳されている、その震えるっていう言葉が同じ文字なんです。これは28章の4節に出てきます。番兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。でこの震えるというのが今日私たちが聞いている箇所では騒いだって訳されている言葉なんです。地面が揺さぶられ動いてしまうとか震え上がる、そういう騒ぎです。ですから今日のこのところでですね、エルサレムの人たちが騒いだっていうのは、これ決して好意的な喜んで騒いでる、そういう騒ぎじゃないんです。むしろエルサレムに長年暮らしている人にとっては大地が揺さぶられるほどの動揺であるし、また死ぬほど怖がって震えたっていうことに通じるような騒ぎです。これは喜びではなくて狼狽を表す、そう言っていい、そういう騒ぎです。イエス様がエルサレムに入場された時に、一方には喜ぶ人たちがいたけど、もう一方には狼狽して大変に恐れを抱く人たちがいた、そういうふうにここに語られているわけです。しかし実はこういうそのイエス様が入場なさった時の騒ぎということをはっきり意識して考えますと、実はこれによく似た出来事というのがこのマタイによる福音書のクリスマスの記事でも起こっていたということに思い至ります。マタイによる福音書2章の3節のところにこんな言葉が出てきます。 2章の3節、これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。有名な箇所だと思います。東の方から占星術の学者たちがやってきて、ヘロデの宮廷に立ち寄ります。そしてユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかって尋ねるんです。でするとその言葉を聞いたヘロデ王の心というのは知事に乱れるんです。で、なんでか、ヘロデはそんな王が生まれたなんて知らないからです。王は自分だと思ってます。自分以外に王がいて困るんです。で、実はこのヘロデ王がですね、不安を抱いたって訳されているこの2章3節の文字は、これ辞書で調べるともっと強い文字がここに書かれていることがわかります。もだえ苦しんだって実はそういうふうに書かれているんです。自分以外に王が生まれている、そう聞かされる時の王の気持ちっていうのは、なるほどそうだろうって思うんですね。ユダヤに本当の王が生まれたのならもはや自分はお祓い箱になるかもしれない。で、そう思うと不安で不安でいても立ってもいられなくなる。で、それがこの時のヘロデの気持ちです。そしてそういう深い恐れと焦りの気持ちから、ヘロデが何をやったかというと、ベツレヘム近郊にいた2歳以下の男の子を皆殺しにするなんていう残虐なことをやってしまうわけです。で、ところがこのクリスマスの記事の中でも、そのヘロデの気持ちがよく理解できるわけですが、注目すべきなのはヘロデが不安を感じたという言葉の後で、エルサレムの人々も皆同様であったって言われているところなんです。どうしてエルサレムの人たちがヘロデと一緒に不安を覚え、ヘロデがもだえ苦しんでいるのと同じようにですね、悩まなければならないんでしょう。ヘロデっていうのは非常に残忍な暴君です。自分の地位を脅かしそうだと思えばですね、妻でも弟でも子供でも平気で殺しちゃうような、そういう王様です。そういう暴君に代わる王が生まれたのだと聞いて、どうしてエルサレムの人たちは喜ばないのか、どうしてヘロデと一緒になって不安を覚え、また心配するのか。で、その理由というのは、確かにヘロデは暴君ですけれど、しかし一方では経済的な繁栄をエルサレムにもたらしてくれている王でもあるんです。そしてエルサレムの住民というのは、この町に暮らしている限り、そのヘロデがもたらした繁栄の果実に預かっているところがあるわけです。もしヘロデが別の王に取って代わられる、今のこの王権が倒されて別の王が立ったら、今日自分が享受しているこの豊かさを失うかもしれない。それでエルサレムの人たちはヘロデ王と一緒になって不安を覚え、もだえ苦しむわけです。確かにヘロデは暴君だ。でもヘロデに逆らうことさえしなければ、エルサレムに住む自分たちはこのまま経済的な繁栄や富の豊かさを手にしていられる。このままならなんとか平穏無事に暮らしていくことができる。そういう現状を変えてほしくないって思ってる。だからこそ新しい王の誕生に不安を覚えるわけです。クリスマスの時に新しい王が生まれた、でその知らせを聞いてエルサレムの人たちが覚えた不安が、今そのイエス様がエルサレムに入場なさるというこの時に、もう一度エルサレムの住民の胸に蘇り募ってきているわけです。しかしですね、こういうエルサレムの人たちの在り方というのは、果たしてこれ本当にエルサレムの住民の姿としてふさわしいものだろうかということを考えなければならないと思います。このエルサレムっていう町は、もともとは神様の箱を中心に置いて、そして神様の御言葉を解き明かし、そしてそれに従わせて導いていく王様のもとに引き入れられていく、この町の住民もみんな神様の御言葉を中心にしながら生きていくべき、そういう人たちのはずなんです。 神様に聞き従い仕えて生きる。しかしそういう姿をエルサレムの民はしてないんです。自分の都合を優先してるんです。今のこの生活が変えられては困る。自分さえ良ければあとは世界はどうなってても構わないっていう、そういう大変エゴイスティックな姿です。どんな暴君が自分たちの上に立てても構わないけど、ただ自分の利益が損なわれるのは困る。そういう姿をエルサレムの人たちはしているわけです。それですからダビデの子が現れたという言葉を聞くと、みんな大地が揺れ動いたような、あるいは恐ろしさのまに震え上がるような思いになるわけです。エルサレムに住んでいる人たちは町の外からやってきた群衆の声を聞いて驚き恐れ騒いでいます。どんなことは耳にしたのか、ダビデの子にホサナって叫んでる声を聞いてるわけです。で、ホサナというのはどういう意味なのか、今すぐお救いくださいという意味のヘブライ語です。ですからダビデの子にホサナというのは、ダビデの子よ私たちを救ってくれという、そういう意味になります。でただそのイエス様の時代にはですね、そういう本来の意味はだいぶ薄れていて、万歳っていう意味だという人もいます。で、今イエス様がエルサレムにお入りになるとき、これはもうヘロデの時代から随分時代が経ってますから、ヘロデは死んでしまっていません。今の町の支配者はヘロデ王ではなくてローマ総督のピラトです。しかし支配者は変わっていても、地上の支配者のもとに政治的な秩序が出来上がっている。エルサレムの町がもう何百年も外国の支配を受けながら、そこで自分たちなりの生活を送っている。で、そういうところに町の外からダビデの子である正当な王が入ってくる。これ決して穏やかな話じゃないんです。今権力を握っている権力者が新しい支配者の訪れを歓迎するなんてことはまず考えられないんです。権力者は自分の力を何とか維持しようとして、そのためにはどんなことをやっても新しい王を排除にかかります。血で血を洗うような争いがこの自分たちのもとで起こるんじゃないだろうか。今のこの平穏な生活が脅かされるかもしれない。全く身勝手なくだらない恐れだって言ってしまえば身も蓋もないんですけれど、しかしエルサレムの人たちはそう思って恐れ騒いでるわけです。しかしこれは決して人ごとではないと思います。私たち自身も自分の生活の中で案外そういうくだらない恐れっていうのを持ってるかもしれない。イエス様はそんな風にイエス様のことを喜んで迎えようとする人たちと、それから恐れや不安や、あるいは場合によっては憤りを持って見つめる人たち、そういう2種類の人の動きの中をエルサレムに入っていきます。で、ところで実は私たちは確認しなきゃいけないんです。この2つの人間の流れ、イエス様がエルサレムにお入りになるにあたって生じた二つの人間の流れというのは、これまるっきり正反対に見えますが、しかし実はどちらも主イエスキリストという方の本当の姿を正しく見てはいないんです。一見するとこの二つの流れはお互いに打ち消し合い衝突して正反対のことをやっているように見えます。しかしこれ突き詰めて考えると、実は同じ根っこから生まれた2つの目みたいなものなんです。で、その根っこっていうのは人間のエゴイズムです。歓迎する人も、あるいは反発して騒ぐ人も、 結局は何をやってるかというと、自分にとって都合のいいことが起こるということをイエス様に期待してるんです。イエス様に向かってホサナと叫ぶ人たち、いかにもイエス様に従っているようです。でも実はこのホサナと叫んでいる人たちは、今の自分たちの現状を変えていただきたいと願っているんです。現状が変わった方が自分に都合がいいから、ホサナって叫んでいるだけなんです。しかしそれに対してダビデの子にホサナっていう言葉を聞いて不安や恐れを感じている人というのは、今の生活が変わらないことを願います。今のまんまの方が自分には都合がいい、そうなってほしいから恐れ騒いでいるわけです。そしてこういうことっていうのは、実はどちらも私たちの生活の中にあるんじゃないかって思うんですね。例えばです、私たちはもしかすると今日取り立てて不自由さを感じないかもしれません。今の暮らしは決してそんなに贅沢はできないけれど、曲がりなりにも普通に暮らすことができている。家族も自分自身も周りの友人たちもなんとか無事に元気に過ごしている。でそういう場合には私たちは今の状況、今の現状に感謝しながら、同時にこういう生活がこれからも守られますようにって願うんじゃないでしょうか。そういう時に私たちがするお祈りってなんとなく想像がつくような気がします。神様、ここまで守ってくださってありがとうございます、願うかこの生活が今後も続くようにしてくださいって、私たちはおそらくそういうお祈りをすることがあるんじゃないかと思います。変化を望まないんです。ところがです、そうである私たちが何かの病気にかかって床についてしまったり、あるいは生活の状況が変化して暮らしが逼迫してしまったり、思わしくないことが次から次に起こるなんていうふうになるとですね、途端に私たちのお祈りは手のひら返したように変わるんじゃないでしょうか。神様、なんとかこの現状を変えてください、私は今大変な困難の中にいます、大変苦しみ悩んでいます、どうかこの私の置かれている状況を動かしてください、変えてください、救ってください。どんなことを願ったり思ったりしても、そのこと自体は別に悪いことではないと思います。私たちは自分が生きている中で出会ういろんなことを神様にお祈りすることはあるだろうと思います。しかしです、私たちのそういう自分の都合をですね、今このエルサレムに入っていこうとしておられるチエスに願うのだとしたら、それはお門違いではないでしょうか。どうしてか、この今エルサレムに入っていこうとしているイエス様は、シエス・キリストという方は、私たちの必要や都合を満たすためにここに来てるんじゃないからです。私たちの生活を安定させたり、私たちの健康を守るためにエルサレムに入っていかれるんじゃないんです。私たちの病気を治したり、お金をくれたりするためにエルサレムに入っていかれるのではないんです。そういうものを与えるために、王となろうとして、このエルサレムに入っているのではないんです。イエス様は何のためにエルサレムにお入りになるのか、最初に申し上げました。十字架におかかりになり殺されるためです。で、そしてその十字架の死というのは何を表しているのか。私たちの自分中心のあり方というのを十字架につけて滅ぼしてしまうために、そして私たちの命というのが自分が主人公の命だって言い張るんじゃなくて、自分中心の古い自分が死んでです、そして新しい自分に生まれ変わることができるために、その初歩としてエルサレムに入っていかれるんです。まさにマタイがここで強調して語ってるみたいに、柔和な方としてエルサレムに入っていかれます。しかもそういう務めを負って今エルサレムに入っていくのだということは、誰からも理解されないうちにイエス様は一人でこの都に入っていかれるんです。 外面的には大騒ぎが起こってるんです。イエス様を歓呼の声で迎えている人もいるかと思えば、イエス様に対して疑いの目を向けて、このようなことが起こって大丈夫なんだろうかと騒ぐ人たちもいます。喜ぶ人、騒ぐ人、両方いるんですけれど、しかしそのどちらからも実はイエス様は本当には理解されていませんし、本当には受け入れられていないんです。もしイエス様が十字架にかかるためにこのエルサレムに入ったんだ、そのことが分かった時にはどうなるのか。騒いで反発している人はもちろん、喜んで迎えている人たちだって、そんな主だったらいらないと言ってどうなっていくのか。十字架につけろって手のひら返したように言い出すんです。そしてそういうことが起こることを承知の上で、実はイエス様はエルサレムに入っていかれます。イエス様はただ十字架を見据えて、十字架を見上げてロバの背にまたがり、エルサレムに入っていかれるんです。この十字架によって人間の自己中心の罪を滅ぼすのだ、その決心を胸に、あくまでも柔和な方として、最後まで神様に従い生きる方として、このエルサレムの町に入っていかれます。私たちは自分自身の生活の中に、こういう十字架に向かう主をお迎えする場所というのを持っていたい、そういうふうに願うんです。私たちは自分自身の境遇とか自分自身の願いとか、いろんなことによって一喜一憂します。しかしそういう時に私たちは自分の思いで確かになるのではないということを確認したいんです。私たちはいろんな思いに揺さぶられ、それこそ震え上がったり、あるいは有頂天になったりする。そういう時に、実はそういう私たちのためにあるお一人の方が十字架に向かって静かに歩みを進めておられるんだ。マタイによる福音書が語っているのはそういうことです。柔和な方として、この方は十字架に向かっていかれた。そしてこの方が柔和な方として、最後まで神様に従順に取りなしの技をしてくださっている。それによって私たちには実は新しい命が与えられるんです。自分の思いが実現しなければ、こんな命なんか生きててもしょうがない。で、私たちはついそんな風に自分一人なら思ってしまうんです。今は思い通りのことがいくらか実現できているので、私たちは自分の人生も捨てたものではないと思うかもしれません。しかし、もし私たちが自分の思いを実現するために人生を生きてならば、最後には必ず自分を否定せざるを得なくなるんです。どうしてかって、死にゆく自分がいるからです。どんなに人生の途中が栄えていても、盛んであっても、盛んであればあるほど、豊かであればあるほど、そういうものを全部後ろに置いて一人で死の中に入っていかなければいけない。で、そういう時に私たちは自分で自分を支えることはできないんです。自分自身というのは、どんなに有頂天であるにしても、どんなに一生懸命であるとしても、最後にはそういう自分が自分を支えることはできません。本当に最後の時、私たちを支えてくださるのは神様が、お前はそれでも生きていいのだ、この地上の命を終わりまで生きていいし、またこの地上の命が終わる時にも私のもとで永遠の命を生きていくのだ、そう言ってくださる、その神様の御言葉に信頼を寄せて、神様の恵みに自分自身を委ねて、神様の御言葉に従って歩む、 そこにこそ私たちが本当に確かにされ、慰めと希望と勇気を与えられて生きていく、そういう源、源泉があるんです。イエス様がそういう私たちの命の源をお示しになるために、十字架に向かって従順に歩みを進めてくださったことを感謝するものとされたい、そう願います。そしてまた、こういう主が私たちの主なのだ、そのことを私たちは公に言い表しながら、私たち自身も今日の生活を御言葉に聞き従う、そういうものとして一歩一歩歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストがロバの背中に乗り、柔和な方としてエルサレムにお入りになった時に、そこではイエス様を喜び迎える者、またイエス様に対して疑惑の眼差しを向け反発し、恐れを覚え騒ぐ者たちの両方がいたことを聖書は語っています。しかし、そのような人間が願っていることは全て自分のことであり、そしてイエス様が何のためにこのエルサレムにやってこられたかということについては全く無関心であったことを聖書は告げています。聖書のこの言葉を聞かされながら、私たち自身も自分の姿を振り返らされます。私たちはあなた抜きで生きる、その罪のあり方から救い出すためにイエス様が十字架についてくださったにもかかわらず、いつの間にか自分の都合や自分の思いを満たすためにイエス様が来てくださったのだと、そのように思い違いをしてしまうことがしばしばあることを思います。どうか私たちがこのエルサレムの喧騒の最中にあって、まことに主があなたの栄光を表すために十字架に向かっておられるのだということを悟ることができますように、聖霊を私たちに送り、御言葉に固く結びつけてくださいますようにお願いをいたします。私たちが十字架とよみがえりの主イエスキリストに伴われ招かれている、そのようなものとしてふさわしい歩みをここからもう一度歩み出していくことができますように、どうぞお導きください。私たち自身の地上の生活はさまざまな思いを超える出来事も起こりますけれども、そのひとときひとときがあなたの眼差しのもとにあり、また十字架の主の光に照らされていく歩みであることをどうか覚えることができますように、さまざまなことに出会うときに私たちがそこで取り乱し、そして有頂天になったり絶望したりするのではなくて、主の光のもとに自分自身を見出し、今日なすべき正しい技を示されて歩むものとなることができますように導いてください。どうか私たちが主によって柔和なものに招かれている、そのようなあり方を終わりまで取り続けることができますようにお導きください。今日この時、それぞれの場所で兄弟方姉妹方があなたから命を支えられ歩んでおられます。どうぞその一人一人の生活をあなたが顧みてくださり、それぞれに主の御言葉の光を持って照らしてくださいますように、あなたが一人一人の命を確かにしてくださり、今日与えられている生活の上を歩ませてくださいますようにお願いをいたします。自分のために自分一人で生きようとするのではなく、あなたが与えてくださる親しい隣人と交わりを持ち、そして主が示してくださる導きによって私たちが正しく愛を行って隣人と交わることができますように、 またそのためにもどうぞあなたの御言葉をさやかに私たちにお示しくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。